こんにちは、奥武です。先日のお茶会アフタヌーンティー会にご参加の方からご質問を何件かいただきましたので、音声セミナーの形式でお届けしています。はい、今回のご質問はこんなご質問です。起業するにあたってどのようにコンテンツを選ぶのかが気になります。好きなことがあればそれで商売するかと思いますが、特にこれといったものがなかったり趣味が完全に商売にならないものの場合、どうやってコンテンツを探して起業すればよいのでしょうか、ということです。ありがとうございます。今この方は、サラリーマンで社員で働かれていらっしゃる方ですね。これはですね、非常に深いお話になるので2時間ぐらいかかりますけど、いいですかね。今から2時間喋って、ちょっと長いですよね、聞けないですよね。ということなんで、かいつまんでお話しようかなと思います。まず書かれていること、好きなことがあればそれで商売するかと思いますが、ということ部分なんですけど、好きなことでもニーズがなければ商売にならないので、一概には言えません。それから趣味が商売にならないものの場合、この方の場合は、芸事、芸なので先生の引き立てがないと商売になりませんか、そういう障害があるってことですよね。それも確かに商売になったとしても、なんかこう制約があったりすると結構大変なのは大変ですね。独立したはずなのに、なんか結局独立できた感じ、いい意味での自由さがないみたいな感じになったりするので、なるべくその制約がないものの方がいいかなと思います。で、コンテンツを考えていくときに、やることって結構いろいろあってですね、例えば、まず自分の中にあるリソース、源種というか、自分の持っているものですよね。経験、今までどんなことをやってきたのか、些細なことでもいいんですよね。今まで経験したこと、それから自分がなんとなく自然にできてしまうこと、強みと言いますよね。自分ではそんなに努力してないんだけれども、比較的できてしまうことが強み。例えば私の場合だったら、人の話を聞くっていうことは、何の努力もなくても実はこれできてしまうんですね。それが今コンサル業でめちゃくちゃ生きているっていう感じなんですけど、こういう強みっていうのも必ず あるんですよ。この辺の自分の中にあるもの、経験したものや強みっていうものを、まず何なのかっていうのを確認をするっていうこと。これは自分一人だとなかなかやりきれないので、もし周りにいいコンサルの方がいらっしゃれば、コンサルの方に手伝ってもらうのがいいと思います。それから、商売なので、ニーズがないとどうにもならないっていうのがまずありますよね、あと。で、ニーズも、量と強さっていう観点2つあって、量が多くても弱いと商売になりにくいんですよね。とか、量が少なくても強いとある程度商売になる。もちろん最強は量が多くて強いなんですけどね。何が今どういったものが、求められているかとかっていう、その世の中の動向とか流行りとか、そういったところも調べていく必要がありますよね。だから自分ができることと世の中に求められていることの、この掛け合わさっているものって何だっていうのを探していくわけですよ。で、それさえ見つかれば、あとはもうそれをサービス化していくだけなので、そんなに難しくないんですね。この見つける作業っていうのが大体みんな最初苦戦します。私もそれで非常に苦戦してね、最初は副業で起業したけど、起業したって言いながら2年間売上ゼロっていう悲惨な目に遭っているのは、この辺が全くできてなかったんですね。ニーズが、量はあるけど非常に弱いっていうところと、あと、自分の見せ方っていうのも全然分かってなかったんですけどね。コンサル業みたいな感じで起業したんですけども、2年間売れなかったっていう時代がありました。その時、接客を教えますみたいな感じだったんですけど、接客を教えますって言われても、接客必要な業種はものすごく多い、量はめちゃくちゃ、ニーズの量はめちゃくちゃ多いんですけれども、お金払って接客を学びますってなると、途端に皆さん来られなくなるんですよね。ニーズが強くないから。なんとなく接客ってなんとなくできちゃう部分もあるじゃないですか、自己流で。だからお金払って何万も払ってわざわざっていうのは ないんですよね。だからその辺私もよく分かってなかったんで、無料の相談はいっぱい来るんですよ、量多いから、ニーズの量が多いから。ところが有料にするとニーズが弱いので誰も来なくなるっていうね。 なんでこんなに反応あるのに有料サービスに誰も来てくれないんだって本当に悩んでました。まあそんな風な感じでですね、強さと量っていうのも肝心なところかなと思います。あと考え方としては、好きなことをやるべきか世の中のニーズがあるものをやるべきかみたいな論争もよくあったりするんですよ。で、ベストはもちろん好きなことでニーズのあることですよね、うん、でもそれがもちろん見つかればベストです、見つからなければ作るっていうこともあるんですよね。ただそれができなければ最初は、まあ比較的得意でニーズがあることからやってった方がいいですね。好きなことっていうぼやっとした言葉になると私これがやりたいんです、その好きなことって好きだけどそんなに得意じゃないしニーズもないってなるともうどう努力しても商売にはなりませんと。それは趣味です、趣味でやろうよという感じになりますので、まあ自分が比較的できることでニーズの、まあ、量よりもまあ強さかな、ニーズ求めている方がいらっしゃるもの、強く求めていられ求められているものっていうところに目を向けていくといいかなと思います。今の私がやっているリピート接客コンサルタントっていうのは実はこれ自分で作ったパターンなんですよね。接客の接遇のマナーの先生とか接客のマナーの先生は世の中たくさんいらっしゃるんですけど、ほとんどの方が法人研修とか団体の研修でやってますよね。あれは個人事業や個人とか、小規模な会社とかだとなかなかお客さんも来られないわけですよ。接客マナーってニーズはあるじゃないですか。必要なんですよ、社会人だったら絶対必要なんですよみんな。だけれども緊急的に必要かって言ったら緊急的じゃないんですよね。そうなるとなかなかこうピンポイントでお客様にはなってくださらないんで、会社経営者ですね、ちょっと大きめになってくる会社の経営者はうちの社員たちのその基礎レベルを上げたいと思っているので社員たちに受けさせるわけですよ。だからそっちにはニーズ強くあるっていう感じなんですね。で、私は基本的に個人事業主の方とか、まあ、会社でも本当に小規模な会社さんとかで、そういった方々にセミナーやコンサルを提供したいと思っているので、いやそういった方々がね、接客マナー講座ってやってもまず来られないのはもう分かっているので、分かってしまったので、じゃあどうしたらいいかなって考えた時にリピート率が上がるとかお客様がすごくファンになってくださる方法っていうのは、これはまあ知りたい方が多いわけです。そして強いわけですよ。なぜなら新規集客をしたのに結局ザルなのでリピーターさんが増えないとか、人数はいるのに単価が低いとか、で結局苦しくなる、頑張ってもずっと自転車操業みたいな方は多いわけですよね。これってすごく辛いわけですよ。でも私がお伝えしているノウハウをやっていただく と、そのリピーターさんが増える、濃いファンが増える、応援してくださるファンが増えるとか、それからまあ売り込みしなくてもナチュラルに自然に単価が上がっていくんですよね。なぜなら高いサービスを買ってくださるからです、お客様が。でこれはやっぱりこう実際にやってることって接客とあと仕組み作りですね、まあ、この大きく分けるとたった2つをやってるだけなんですけれども、そういった未来がやってきますよという感じです。だから接客を扱ってるっていうこと自体は昔とさほど変わっていないんですけれども、ニーズの強いところに行こうというふうに思ったので、リピート接客コンサルタントという独自のものを作りました。なかなかリピート率上げますよって言ってるコンサルの方はいますけど、大体そういうのってビジネスのなんかこうノウハウをいろいろやったり、ソーシャルメディア使ったりっていうパターンがほとんどですよね。あとファン作りも大体ソーシャルメディアを使ってファンを作りましょうっていう方がほとんどかなと思います。お客様対応を変えてリピーターさんやファンを作るって言ってる方って少ないんですよね。すごく少なくて、しかもそれがだからマナー研修とか、そう大きな企業の研修ではなくて、もっと小さいところでやってる方ってほとんどいないわけですよね。だから私の場合はまあやってるこうリピート上げるって言ってることいる、接客の話してる人いる、でもこの掛け合わせでやってる人いないなと思ったんで、まあ自分で作ったパターンです。まあ、こんな感じでコンテンツを選んだり作ったりするっていうのはいろんなこうやり方があります。まあ2時間でかけて話すことを今10分でちょっとさらっとポイントだけ事例を添えてお話をしてみました。 はい、もし将来起業したりとか独立しようかなと本格的に思われたら、まずご自身の中にある、今まで経験してきたものや強みっていうのを一回棚卸ししてみるっていうのを最初にやってみるといいかなと思います。ぜひ信頼できるコンサルの方のところに行ってみてください。はい、何かヒントになったら嬉しいです。以上、奥武史でした。